皆様、本日はよくご参拝でございます。神様は人間の親様でございます。私は幼い頃から神様は人間の親なんだと聞くと緊張が走りました。きっといつか切れてしまう関係なんだろうと。なぜなら親といっても実の両親しか知らなかったからです。本日のお話は神様と私との親子のつながりが決して切れるものではないことを感じられるようになるまでのお話をさせていただきます。幼少期の私はいつも家族の心配ばかりしていました。お母さんは友達がいないから寂しいのかな、お父さんは誰も味方がいなくて寂しいのかな、姉や弟は学校でいじめられてないかな、そんなことばかり考えて毎日を過ごしていました。幼心にいつ家族がバラバラになってしまうかわからない恐怖でいっぱいでした。もし家族がバラバラになったら、私はお母さんと父さんどちらも好きだからどちらについていこうかな、もし姉と弟がお母さんについていくなら私はお父さんについていこう、そんなことを考え出すと夜は布団に入ってからも眠れなくて苦しかったことを今でも覚えております。そんな私にとって家庭は自分が守っていかないといけないもので、無防備に安心して自分を表現できるような場所ではございませんでした。私が無防備に笑ってはしゃいで泣いて自分を表現したとき、親が喜んでくれたときもありましたが、一方で親の困った顔や呆れた顔や怒った顔も見逃したことはありませんでした。親の喜ぶいい子にならなければ、いい子でさえいればこの家族はきっとうまくいく。そう思っていた私は家族をつないでいるのは自分だと思っていました。感情や気持ちを表に出すことは良くないことと思い、感情に蓋をしていたのです。しかしこの生き方は様々な心の病の苦しみへとつながっていきました。うつ病や摂食障害、対人恐怖症など様々な精神疾患に苦しんでいた私は、信心の親である親先生のお広間に参拝させていただき、そしてお取り次ぎをいただくようになりました。感情や気持ちを表に出すことは良くないことと思っていた私は、親先生の前でまるで操り人形のように感情がなくて、自分の本音を隠すために無理して笑い続けていました。そして泣きたい気持ちはあるものの、何年お参りしても踊り継ぎいただいても涙が出てきませんでした。どこかで自分を抑えていたのです。それほど私の心の蓋は岩のように大きくて、自分で何とかしようと思ってもできないものだったのです。しかし諦めずに神様に願っていきました。いつかお結界で自分の思いの丈を神様に聞いていただくおかげをくださいと祈っていきました。そうやってお参りしてお取り次ぎいただいて祈っていく中で、神様からご慈節をいただいたのです。次第に自分の感情を抑えることが難しくなってきて、ある日お結界で私は子供のように泣いて子供のようにわめいていました。 生、私はずっと一人ぼっちだったんよ。どこにも居場所がないんよ。先生、何とかしてください。そう言った私は我に返り、実の両親を思い出し、最悪の状況を想像していました。先生は困って呆れた顔をするに違いない。嫌われるかもしれない。そうやって顔色を伺っている時間ほど苦しい時間はありませんでした。ところが親先生はとっても嬉しそうに、まるでわがままな子供が可愛いようににっこりと微笑んでくださったのです。そしてこうおっしゃったのです。かよさん、どこにも居場所がないって言うけど、ここが居場所やないか。神様のおられるところ、先生のおるところ、このお披露目こそがあなたの居場所やろうに。だからずっとお披露目におったらええんやで。私はその時の親先生の我が子を包み込むような温かい表情に心から安心したのです。感情や気持ちを表に出すことはいいことなんだ、そう思えるようになった私は、お取り次ぎの時に無理してニコニコと笑わなくてもよくなっていきました。少しずつ神様に本当の自分を見つけていただいて、少しずつ血の通う人間に生まれ変わらせてくださいました。このような見教えがございます。神のことが知りたければ、親のありがたいことから先に知ったら、神のありがたいことも知ることができる。飛び越して知れるようなことはない。神のことを知りたければ、親のありがたいことから先に知ったら、神のありがたいことも知ることができる。飛び越して知れるようなことはない。こちらは、神様のことは人を飛び越して知ることはできないという見教えでございます。私は血のつながりのある親とすら感じることができなかったところを、親先生が神様の手となり足となって私の親となってくださり、そして時間をかけながら魂でつながる親子にならせていただいたのです。いつもどんな時もありのままの感情を可愛いと受け止めてくださり、親となって包み込んでくださる親先生、私はその中で親先生を通して神様と私との親子のつながりが命の深いところで感じられるようになっていったのです。本日は皆様よくご参拝でございました。